皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
皆さんこんにちは、藤原直哉の日本と世界に一言。今日のお話は見えてきた日本の孤立というお話です。今日はいつものように、南信州遠山郷というところに来ております。標高700メートルぐらいのところに今おりまして、お客様と一緒にですね、南アルプスの主峰を見ながら、録音しているということであります。遥か下の谷底を流れます、川の音、それから地元の皆さんの声も入っているかなと思います。今日はその屋外での収録という形でございます。実はですね、この1週間ぐらいの間にですね、日本のメディア、それから各方面がどうも日本の状況は今まで政府が言っていた話とは違うんじゃないかということに気がつき始めたんです。そこで見えてきたのは、どうも日本は孤立しているようだと。経済のことでも安全保障のことでも、もちろん朝鮮半島のことでも。それで結構あちこちが、慌て始めた部分があります。例えばですね、先般新聞出てたと思いますが、ハガディアメリカ大使が、読売の渡辺さんの紹介で安倍首相と野球を見たという話があったと思います。歴史的に見まして、この鍋爪さんという方はアメリカがいよいよなんか日本に本当に物を言うときによく出てくる方なんです。いい意味でも悪い意味でもアメリカのエージェントだと思うんですね。この方がわざわざハガディ大使、これトランプさんが任命した駐日大使でしょう、これを連れて、で安倍さん連れてきて話をしたと。しかもそれを一般に公開したというのは非常に大きなメッセージだと思うんですね。要するにトランプ政権のアメリカというのは、それまでのオバマ・クリントン時代とは根本的に違うところがあります。で、日本は未だにクリントン・オバマ時代の外交、世界、経済というものを前提にものを考えている人がものすごくあります。ですから皆さん新聞テレビ見ていただきましても、どうもトランプ大統領登場以降、なんか政治経済のことをあまり積極的に語ってないようにお感じじゃないかと思うんですね。安倍さんのいろんなスキャンダルのことの話はありますけども、どれだけダイナミックにトランプの下で世界が変わってるかっていうことについて、あまり日本のメディアで論評を皆さん見ないんだと思うんです。ここがまさにポイントで、全く理解してない人たちが実はたくさんいます。トランプ政権は何者かっていうことを理解してない人たちたくさんいて、でそれがいろんなところで矛盾を生んでるんです。例えば貿易の話です。トランプ氏は本気で日本に対する貿易赤字を減らしたいと思ってるんですね。中国に対する赤字も減らしたいと思ってるんです。なぜかというと、これ維持できないからです。要するに今までのような商売の感覚で少し儲かんの損するのってそんな感じでもなくて、実はもうウォール街がもう破綻寸前になってきておりますから、要するにこれ以上その貿易の赤字を続けると、ドルもアメリカも崩壊しちゃうわけですよね。でこの際も今までのようなウォール街が主導する、いわゆる多国籍体制の下での貿易不均衡を逆に利用して経済運営するってことができなくなってきてるんですね。もともとなんでアメリカが巨大な赤字、なんで日本の巨大な黒字、これがなんで30年間も続いたかなんです。ここに本当の答えがあるんです。実はアメリカが赤字、日本が黒字だから、黒字で溜まったドルはアメリカに金融機関を戻してくる、これでボロ儲けしてるわけですよ。だから貿易は日本が黒字でも金融はアメリカが強いと。だから貿易で日本に行ったドルを金融がアメリカに戻す、こういうことで、言ってみれば特に金融側がボロ儲けしてきたわけですね。でこっちの方がさ儲かるってわけで、逆にアメリカの産業界はあまり、この30年間雇用を伴った回復はしてませんよね。衰退続いてますよね。それでいいじゃないかと。何もアメリカで車作らんだってね、中国日本から輸入すればいいじゃないかと。でそうしたら黒字と赤字で不均衡になるといいんだと。その黒字がある、赤字があるからこそ、そこにね債券発行するだとか投資に高値で金融がね両手で儲かるんだと、濡れてる泡でも儲かるんだ、そういう仕組みだったわけですよ。でこれやめるわけでしょ。やめるってことはアメリカの巨大な赤字は維持不能でしょ。で日本の巨大な黒字も維持不能なんですよ。ということは本気で対日黒字を減らすしかないわけ、対中黒字も減らすしかないわけ。それでだから安全保障上の理由でっていうことで貿易制裁かけてきましたよね。ところがですね、日本はどういうことだったかというと、そんな全然わからないわけですよ。 で、トランプさんと、まあ、就任した後ね、貿易問題については、通商問題については、麻生財務大臣とアメリカのペンス副大統領の間で話をして決着するっていう話になってたわけ。まあ、これは諸説あるからっていうことになりますが、まあ、基本的には一番信憑性の高いのは、まあ、麻生、ペンスの話をしたときに、麻生が全然理論的な話ができないんだと。論理的な話ができなくて、ペンス怒っちゃって、アイスさん話ができないっていうことだったらしいんですよ。じゃあ、その麻生ができないなら、今度は世耕ですよね。経産大臣の。ところがこっちも全然仕事しないわけよ。で、結局アメリカのトランプ政権としてみると、通商問題で赤字黒字の修正をしたいと言ってて、1年経ったのに何もしてないわけ。それで言ってきたわけですよ。ニヤニヤ笑って騙しただろうと。安倍首相は、ニヤニヤ笑って騙しただろうと。許せないって言ったわけですよ。で、それだけではなくて、通商代表部、USTR がレポート出してきたんです。日本は不公正だと。レポート出してきて、だから準備してたんでしょ？一年間準備して日本の様子を見ながら、貿易不均衡を是正する準備をしてたんでしょ？ところが、準備をして、いよいよ交渉しようって言ったら、麻生氏が、二国間協議は絶対やらないって言ったわけですよ。あれでアメリカ大使館は仰天しちゃったわけですよ。衝撃受けたわけでありますよ。そこまであんた言うかと。日本としてはね、TPP 含めた多国籍協議やってますから、二国間協議やりたくないって言ってますよね。でもトランプは最初から多国籍協議やらないと。TPP 出ると。二国間でやると言ってるわけじゃないですか。しかもそれはアメリカファーストでやると。ところが、それを知ってるはずなのに、協議しないってことは、根本的にトランプの政策を受け入れないってことですよね。これすごいことだと思いません？でも一方ですね、麻生氏にしてみればこういう思いもあるのかもしれませんよ。なんで俺に罪かぶせんだと。二国間協議だったら全部話崩れるんじゃないかと。で、俺をまた悪者にして、麻生がですね、日米関係の、そのアメリカを怒らせたと。森友でもですね、自分は関係ないはずなのに、なんか財務大臣だったから責任取らせると。お前で通商問題でも自分が責任取らされると。それ怒ってると思いますよ。ほら、誰に怒ったって首相に対して怒ってますよね。こういうことで、だいたい政治って割れていくんですよ。だから見ていて思うのは、まず日本国内も、狼狽が始まったんじゃない？慌てふためいたってこと。でもこれ、二国間に移行するのは大変だよ。今回アメリカに行ってるのは、牛肉と米と車なんですよ。車も車屋さんはそれは相当怒るだろうけども、まあ大企業だからさ、話の付けようがあればね。でも牛肉と米は、零細な農家ですよ、これ。特に肉牛は九州でしょ？で、米は日本中でしょ？これ今から関税ゼロにするなんてどういうことになると思います？そらみんな納得しないよね。日本の牛肉と米の輸入について関税ゼロすると。まあ、いくつか期限を切ってるもんだよ。そらまとまるわけないよね。例えば今日皆さん新聞見ていただいて安倍内閣の支持率は決して高くないでしょ？下がってきてるでしょ？不支持率は高いでしょ？森友問題については7割以上の人たちがあれ納得しないって言ってますよね。佐川氏の官房について。そこにこんなさ、爆弾級の貿易交渉入れたら吹き飛んじゃいますよね。で、オロオロしてるわけよ。ほいで、だからアメリカも、まあ言ってみれば、あんたら半端なことじゃないよということを言いに来たんじゃないの？ほら半端じゃないよと。どうするんですかと。それから朝鮮半島の問題ですよ。日本だけ外れてるわけ。韓国、北朝鮮、中国、アメリカ、そしてロシアも動いてきますよね。日本だけ外していて、日本入れると話がまとまらないからでしょ。日本入れると話がまとまらないから日本外しやってるわけですよ。で、朝鮮半島動き出せば当然沖縄も動くわけよ。だからそれは日本にとっても重大な問題であるわけですよ。ところがそもそも金正恩は悪者であるという大前提で日本政府やってますよね。悪党とは口が引けないんだと。そういうこと一点から外れるわけですよね。で、まあ統一教会も含めてですね、こう裏があるわけですよ。日本はね、北朝鮮とは。もう裏は出るのも嫌なんでしょ。だってそもそもですね、最初ラッシャー返した時に、小泉さんが行ってラッシャー返してきましたよね。あの時に、キム・ジョンイルと日本政府の間で、国交回復に向けて話し合いをするって言ってたじゃないですか。ところがあの時官房副長官やってたのが安倍晋三ですよね。要するに北朝鮮悪い国なんだと。話し合いなんかできねえんだと。嘘ばっかついてるんだって全部その交渉ぶっ壊したわけでしょ。当然落車は帰ってこないし、孤立してったわけですよ。外交交渉なんだからきっちりやんなきゃいかんでしょ。だから結局キム・ジョンイルの時のその国交回復話もまとまらないまま、今日まで来てるわけですよね。で、だからここまで来ると、本当にこの、 全部入れ替えないとね、まず外務省なんか全部入れ替えないとね、それからそのもちろん、まあ今の清和会の安倍氏たち強硬派全部追い出さないとね、相当な手術をしないとこれは世界に向けて復帰できないと思いますよ。でもこういうことってどうして起きたかなんですよ。誰かがアホだったかっていうと、そのアホな奴がいたことは間違いないですよ。でも根本的に世界が変わったことを理解していないんですよ。これってまるでソビエトが崩壊した時の東ドイツだとか社会主義国そのものなんですね。ソビエトとアメリカの戦いがあった、絶対ソビエトが勝つんだとマルスが言ってんだろうと、資本主義はやがて崩壊するんだと、だから社会主義なんだと、だから共産主義なんだと、だからアメリカの前にソビエトが崩壊することはありえないという理論で70年あいつら国作ってましたね。だからソビエトが先に崩壊することはありえなかったわけでしょ。でそれが崩壊しちゃったんでさ、一番根底の信じた理論が崩壊したわけよ。資本主義国が崩壊してから社会主義共産主義になるはずなのに、社会主義国を先に潰れちゃったんだから、ありえないでしょ。でみんな中が動いちゃったわけ、どうしようもなくなっちゃったわけ。それで空白地帯になって、そこに西側の連中、ウォルガの連中が乗り込んできて、みんな買い漁っちゃったのよ。資源も買い漁るわ、会社も買い漁るわ、人を買い漁るわで大変なことになったんです。ですから世界の状況を見極めることなく、全くの誤解でやっていて、世界が変わって仰天して天を仰ぐことが国にとっては一番怖いことです。かつてソビエトはそれから10年にわたって完全に食い物にされました。ロシアの時代プーチンが出てきてやっと立て直しが始まったわけね。10年かかりましたから。その間ですね、ロシア人も大変なもんで、ダーチャ別荘でジャガイモを作ってね、食いついた時代がある。お年寄りが道端に座って自分の指輪を外して打って食いついた時代がある。食いついた時代があるんですよ。だから外交が孤立して世界から取り残されて、信じていた話が崩壊して、で手を仰いだ時に最大の国難が食います。今非常に危険なことです。ですから早く入れ替えなきゃいけない。まあ残念なこと言ってですね、こうアメリカの属国であることが日本の最大の国益であるなんて、そんなことをですね、私の理解で言っても、あらゆる役所、日銀は言ってたと思いますよ。正直言って野党側にもそういう人いたと思いますよ。だからそういう人たちにとってみると、それこそさっきのソビエト崩壊した時の東側諸国と同じで、それどうやったとあの人たち理解できないんだよね。だから本当にこれから日本は明治維新みたいなことをやらざるを得ない、あるいは戦後の復興みたいなことをやらざるを得ないわけですよ。だからまずこの点において、その今年は日本の政治、それから財界も根本的に変わざるを得ないでしょうね。例えばその引き金いくらいろありますよ。例えばアメリカ側ですね、極めて強硬に貿易投資のこと言ってきたとね。もうお宅のとこですね、米と牛乳との車をね、完全ゼロにしなきゃお宅のも一切入れないとか言って、例えば日本からあるいは中国からの輸入を止めるとアメリカの業者も困るわけよ。アメリカの業者の連中は日本や中国から輸入を止められることすごく怒ってて、トランプに対していろいろ抗議してますよね。でもトランプ聞く耳も持たないよね。禁止は禁止だと、ああいう風にやって、要するにトランプしてみると3年後に大統領選挙でしょ。この3年後の大統領選挙の時に公約した通りのことやってないと話元戻っちゃうでしょ。だから本当に不均衡を是正すると言ったら、少なくとも次の大統領選挙までに是正しなきゃいけないんだよ。どんな反対があったって、だからみんな首にしちゃったって、だからあれ本気だと思いますよ。だから本当に日本だってここまで行くと、じゃあ牛肉米車関税ゼロだと迫られて、それ飲まないならお宅から物入れないと大変なことでしょ。同じようなことが例えばですね、1ドル50円だったらどうします。1ドル50円だと、ほらさすがに輸入止まりますわね。アメリカに輸入止まるよね、日本からね。こういう話向こう側からやってきたらどうします。皆さん、だからとぼけて話もできないとダメなんですよ。前私1ヶ月前ですよね、1ヶ月ちょっと前だね、衆議院の予算委員会の公聴会に招かれて話した時に、金融は異常事態になってるよと、金利上がってんのにドル下がってるよ、これ大変なことだよ、でこうなったらトランプさんと直接話をして、どんなことの話を聞いて、トランプと話をして話戦略立たないとダメですよって何回も何回も言った覚えがあります。誰も言ってないんじゃない、あれ誰もトランプとか言ってないんじゃない、あれだから全然ダメなんですよ。早く飛んでかなきゃいかんですよ。どっかの外務大臣なんかですね、飛行機がないといけないようなこと言うわけよね。専用機がないとさ、外交できないみたいなこと言うわけよ。とぼけた外務大臣いるでしょ。で、北朝鮮のこともそうよ。 日本だけ会うのを慎重にすべきとか言ってるわけよ。後援会であの外務大臣。わけわかんないに程がありますよね。だから私は今、ただいま現在国難だと思います。で、今度、だから仮に今、ぼちぼちと円高進んでますよね。円高進んでくると輸出企業を中心に割と不景気広がるんです。こうなった時に、じゃあ日本の企業どうしますかっていうと、いつものやり方だとリストでやるんですよ。またコストカット。ね、賃金カット。でもこれ今度できないんだよ。公正取引委員会は結構下請けいじめ今厳しく摘発するでしょ。これから今度あれですよ。働き方改革とかあるとから、働く人に幸せすることできませんよね。だから今度は今までのようにコストカット、リストラで大企業の上だけ生き残るっていう戦略は取れないわけよ。じゃあどうするかっていうと、経営陣が自分の経営の構造、経済の構造を変える決断をして、それに向けて動いていかなきゃいけないわけ。でもそんな経営者いる？大企業に。中堅以下ならいると思いますよ。でも大企業にいますかね？私は非常に危機感を持ってるんです。だから今度、今徐々になんとなく進みつつあるね、金融市場のこの不均衡、緊張っていうのは、多分日本にものすごい影響を及ぼしてきて、だから根本的にこの先の政治経済体制の大枠を考え直して決めないと、私はここはなかなか突破できないところだと思うんですね。正直言って与野党ともにそういう大きな絵を描いてやろうという人がどうも出ていないように思う。まあそんなこともありまして、この孤立っていうのはですね、別に誰か個人の問題っていう以上に大きな問題なんですよね。でまあ安倍氏もだからこの森友問題の相当やられてますよね。でもね、時代遅れになった政治家ってあらゆる方法で引きずり下ろされていくんですよ。個人的なスキャンダルもそれあるんだろうけども、歴史の大局、世界の大局から言って孤立がいいんだっていう、特に日本みたいな経済大国でそんな首相がいたら世界もえらい困るわけよ。新しい時代の中で日本は日本の役割を見つけてくれと、これは誰かの言うこと聞くって意味じゃないんでね、日本として方針を立ててすり合わせをしてほしいと思ってるわけですよ。アメリカの属国じゃもっと困るし、アメリカもそんなね支える気もないわけでしょ。だから日本として方針を立ててくれて、で、すり合わせをしようと。北朝鮮までもそうでしょ？北の方針、韓国の方針、アメリカ、中国、ロシアの方針があって、で、すり合わせしていくわけでしょ？これが普通の外交と国の運営の仕方じゃないですか。これをやってくれない人がリーダーにいないと困るわけよ。経済界もそうですよ。円安で儲かるんだからと。で、円中に行ったらリストラすればいいと。とにかく、人が作ってるマーケットに安値で参入して、で、あとは補助金よ。補助金、助成金もらって儲かりゃいいのでふんぞり返ってるのにいたら、日本経済だけじゃなくて世界も困るわけですよ。それは私の歴史の流れ、ね、から言って、変わらなきゃならない時に来てると思うんです。そういう圧力が様々なスキャンダルの後ろからエネルギーを与えてると思うんですね。だから、極めて小さな政局で、次は何さんがね、首相に忙しいとか言ってたら全然ダメ。大きな絵を描き換えなきゃダメですよね。で、ですから日本にとってはですね、まず貿易のこと、安全保障のこと。これはね、朝鮮半島で戦争状態がなくなるってことは、まあ基本的にいいことなんですよ。日本は非常に戦後70年間危険な状態だったんですから、一触即発の。ね、ヨーロッパで冷戦が終わって30年間まだ冷戦やってたんだから、まず冷戦の終結を祝わなきゃダメだよ。それがなんかね、利権がなくなるとか、米軍帰ってどうしようとか、それはその次の話で、多くの歴史の大局において冷戦が終結する、戦争終わることについてはまず歓迎しなきゃいけないんですよ。それは基本姿勢なわけで、なおかつね、だから不都合な問題があったらその上で解決していくという一番オーソドックスなやり方と考え方にこれ戻らなければいけません。だから我々もまあ平成のこの30年間、まあね、経済も何も異常に沈滞化しておりましたから、一番原則的なものの考え方をどうも忘れてた部分がある。これを正して改めて認識し直して行動していくのがこれからの時代だと思うんですね。そしてやっぱりその若者は、私は随分価値観変わってきたと思いますよね。政治の混迷、経済の混迷を見る中で、若者は独自に、言われば、平らな目線で世界を今見てると思うんですよ。いいことであります。序列の中で日本を見るんじゃなくて、世界の横のつながりの中で日本を見る。こういう人たちは結構出てきてるように思います。ですから、ここは、我が国はやっぱり若返るものは若返らせて、そして、その対局を見て行動できる人たちを次々いろんなところに押し出していかなきゃならない。年齢とか性別の問題以上にですね、 なんて言いますかね、未来志向で行動できるリーダーを押し出していかなきゃいけないと。ですから今回の日本の孤立っていうのは、いよいよ待ったなしだよと。日本の変化は待ったなしということを示しているということだと思いますから、皆さんで頑張って、この先を突破してまいりましょう。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、見えてきた日本の孤立ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。